第20節、総動機関。まず、問1をやってください。説明を止めてください。人の腕とスズメの羽の形は違って見えます。人の腕は長い棒のようなものです。一方、スズメの羽は扇に似ています。また、人の腕は握ったり物を持ったりしますが、スズメの羽は飛ぶためのものです。そういう働きから見ても、人の腕とスズメの羽はだいぶ違っています。問2をやってください。説明を止めてください。人の腕とスズメの羽は違って見えますが、骨の構造などを見るととてもよく似ています。それぞれをレントゲン写真に撮ってみるとわかります。人間の腕の肩と肘の間の部分である上腕にあたる骨がスズメにも見られます。腕の肘から手首までの部分である前腕の骨、手のひらの骨、指の骨にあたる骨もそれぞれに見られます。とてもよく似ているのです。問3をやってください。人の腕とスズメの羽のように外形や働きは違っているが、根本的構造や由来が同じである器官を総動器官と言います。別の総動器官の例を挙げます。魚類の体には浮き袋があります。水中を浮いたり沈んだりするためのものです。この浮き袋と両生類、爬虫類などの肺は、形や働きは違いますが、とても似たところが見られます。総動器官なのです。問4をやってください。総動器官を持つ生物は、同じ先祖を持つのですが、違う生活をしているうちに、それぞれの生活に適した体型になっていったのです。爬虫類の前足が人間では物を掴んだりする手に変わり、また、その前足が鳥では空を飛ぶための翼に変わったのです。もともとは同じものなので似ているところが多いのです。問5をやってください。このように考えると、爬虫類の一部から哺乳類、人間と進化し、また別の爬虫類から鳥類が進化したことが説明できますね。だから、総動器官は進化の証拠ということができるのです。問6をやってください。これで、この説の説明を終わります。